になりました。これが時至ってなされた証なのです。テモテ第一の手紙二章の六節にこの言葉があります。そしてもう一箇所、この言葉の方が分かりやすいでしょうね。ヨハネ第一の手紙の三章の十六節、こういう言葉があります。キリストは私たちのためにご自身の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。アーメン。感謝いたします。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。お祈りします。ハレルヤ、全能なる主よ、あなたの素晴らしい皆をあがめて感謝をいたします。イエス様、あなたは私たちのために神の御子であるその立場をお捨てになって私たちのために十字架にかかってくださいました。本当に感謝をいたします。そしてそれによって私たちは神の愛を知り、そしてイエス様、良い行いをなすために私たちが救われたんだということを知ることができますから、ありがとうを感謝いたします。私たちがますます主よ、あなたを証ししていくことができますように、尊いイエスキリストを皆によって感謝してお祈りをいたします。今日はメッセージの題をナルドの香油と付けました。ナルドの香油と聞いたら、はっはっと、あの話か。皆さんがよくご存知のお話でございます。マタイによる福音書の26章というところを開くと、一節、イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われたと書いてあります。これらの話とは、終末についてイエス様はお話になりました。この世は終わるとき、こうなんですよ。そういう話を、いろんな、数々の例え話を持ってイエス様は、弟子たちと、周りにいらっしゃっていた群衆に対して、彼は、語りました、イエス様は。そして、その最後の結びに言われました。あなた方の知っている通り、二日経つと過ぎ越しの祭りになります。人の子は十字架に使えるために引き渡されます。イエス様は、ご自分が、どういう目に遭わなければならないか、どういうことをしなければならないかを、ちゃんとご存知でした。ここに、その後に書いてある、祭司長、民の長老たちは、カヤパという大祭司の家の庭に集まって、いろいろとイエス様を、どうして捕まえたらよいのか、イエス様を抹殺するには、どうしたらよいのか、いろいろと話し合っておりました。彼らがそうしたのは、イエス様に対して妬みを持っていたから。人の心というのは恐ろしいですね。まず最初にこの祭司たち、立法学者たちが考えたのは、イエス様のところに多くの人々が集まっていく、それに対して羨ましいなという思いを持ったんでしょうね。その次に、その羨ましいという心は、妬みに変わりました。妬みは骨の腐れなりという言葉は、イエス様の言葉にございますけれども、まさにその通りです。 私たちは新聞とかテレビとかそういうのでいろいろ事件が起きることを知っております。まあ、全ての事件がそうじゃありませんけれども、中にはこの妬みが発生して起こる事件も数々あることを私たちは知っております。それから私たちは歴史の物語をよく好きですから、みんなそこにもやっぱり妬みというものは恐ろしいもんだということはよくわかります。祭司たち、立法学者たちは民衆の人気が自分たちのところではなく、イエスというあの一階の、いわゆる彼らの 目から見るならば一階の教師に、まあもっと悪い言葉で言うならば次説法者のところに集まってきてしまう、そのことをまず羨ましいなと思うと同時に、なぜ自分の立ったところに来ないでイエスのところに行ってしまうか、そのことを目覚めました。そしてその次に考えました。あんまりそのイエス様のところに群衆の人気が集まってしまうと自分たちの立場が危うくなる。また当時ユダヤはローマの国のそのいわゆる属領になって、領土になってましたから、ローマの政府を刺激して、そしてローマ軍がもう一度このユダヤの国に干渉してきたら大変になってくる。ローマ軍が来ていわゆる弾圧を始めたら大変なことになる。まず目は若い時に摘み取っておくことが必要だ。イエスを何とかしなければならない。そして 最後の結論は、彼は殺さなければならないという結論に、この宗教指導者たち、長老たちの結論はそこにやってまいります。そして何とかしてイエスキリストを死刑にすべき、何か理由はないだろうかと考えて、それを協議するためにカヤパの家のに大祭司カヤパのところに集まってまいります。殺そうとしなければならないけれども、いつも群衆が、民衆がイエス様とイエスキリストと一緒におる。民衆を刺激したくない。まあいろいろだから騙して捕らえて殺そうと相談していたと、ここには短い言葉に書いてあります。しかし、彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話して、これは血なまくさい人の展望術策のあふれているエルサレムでのいろいろな人々の思惑です。一方イエス様は過ぎ越しの祭りを祝うために、エルサレムを目指して旅をしていらっしゃいましたけれども、まず一晩休めるためにここに書いてあります。イエスがベタニア、エルサレムの郊外ベタニア村、イエス様にとってこれ忙しい、そしていつもその学者パリサイ人たち、そういう人たちが隙あらば伺っている、そういうところから離れてちょっとほっとするところがこのベタニアという村であったんでしょうね。そしてここにベタニアでツアラーといわゆる大病院が癒されたシモンの家に ておられたという、はい、書いてあります。イエス様を信じて慕っている、お話を聞きたいと思っている人々の間に囲まれて、日々の忙しい坂が解放されて、ほっとするひとときであったでしょうね、イエス様にとって。でもイエス様の心の中はどうだったでしょうね。もうすでにご自分の運命をご存知でした。やがてあと2日経つと、自分は十字架につかなければならない、すべての人々の罪を背負って十字架にかかれなければならない、そういうイエス様にとって本当に心の休まるひとときであったでしょう。憩いのひとときであった。座っておられた。そこに来てヨハネ伝の方を見ますと、一人の女が石膏の壺を持って現れた。そしてそれをイエス様の頭の上で砕いたと書いてあります。ここには石膏の壺を持って元に来て食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ、書いてあります。香油をイエス様に注いだんです。それを見た人々は、特にこの弟子たち、ヨハネ伝の本を見ますとユダはと書いてあります。まあ、ここには弟子たちと書いてあります。弟子たちの中でこういう不満が、なぜそんなもったいないことをしますか。それを300デナリほどでお金で売って、貧しい人に施せばよいのに、たったひとときのそのイエス様を慰めるために、このその300デナリ、まあ、1年間の1年分の給料ぐらいの値打ちのもの、それほど高いものを惜しげもなくイエス様に注ぎかけて、自分ももったいないことをするな。弟子たちはそう言ったんです。けれどもイエス様がその女性にかけた言葉は、なぜそんなことを言うんですか。この女は今自分にできる最高のことを私にしてくれたんですよ。なぜイエス様はその女性のこの行いについて、一見無分別に思えるようなこの行いについて、重めの言葉をいただきしてくださったか。この女性は、別のところに罪ある女というふうに書いてありますけど、とにかくこの女はイエス様が日頃習っているお話を熱心に聞いて、それを上っ面だけではなくて心に深く受け止めて、イエス様と同じ思いになることができたんですね。私たちもクリスチャン、キリストに属するものであるならば、イエス様が、神様が聖書を通して私たちに何を語りかけていらっしゃるのかを真剣に聞くべきです。その時だけの、その場限りの、まあ、時間つぶしにこの教会の礼拝の時間を用いるのではなくして、聖書を通して神様が私たちに何を語りかけていらっしゃるのか、心の目を開いて聞くべきです。この女はそのことができたんです。ですからイエス様がなっている 週末についてのお話も、またあと2日後、私は十字架につかなければなりません、ね、つきます、十字架にかかります、おっしゃったその言葉を真剣に、そうだ、もっともだ、聞いたんです。そして心の中に 彼女は真剣に受け止めたんです。そして自分の思いを素直に率直に行動することができたんです。自分の心の中の思いを率直に、この信仰の行いをですね、行いとして表すことのできる人は幸いですね。多くの人々は教会でお話を聞いても、礼拝に出席しても、そればっかりで終わってしまう。今日のお話は良かったね、感激したよ、だからどうなの、あれは聖書の中のお話でしょ、それで終わってしまう。でもこの女はイエス様がなさるこのお話を真剣に聞いて、そして真剣に心の中に受けることができた。これは素晴らしいことですね。感謝をいたします。そしてまず、このなぜイエス様がこの女性をこのように褒めたか、このようなのしたことは、この福音が述べ伝えられると世界中のどこででもこの語り伝えられますよ。13節にですが、誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことが語られて、この人の記念となるでしょう。アーメン。感謝をいたします。まず第一、彼女は高価なものを惜しげもなくイエス様のためにあげきることができた。このナルトの香油というのは大変高価なものです。300デナリ、今言いましたけれども、300デナリとちょうど当時の男の人の1年分の収入に値する、それくらい高価なもの。きっとこの女性にとっては、これはお嫁入りの時に持っていく、まあそう考えていたかどうかわからない、とにかく大切に大切にとってあったものでしょう。自分の唯一の財産であったかもわからない、それくらい高価なもの。自分が大事にしていたものをイエス様に捧げることができた。これはすごいことだと思いますね。私たちもクリスチャンですから、クリスチャンといっても人間ですから、自分が大切に思って大事に大事にとっていたものがあるでしょう。それぞれの人にこだわりがあって、これだけは私絶対譲ることのできないというものもあるでしょう、心の中の思いとして。しかしこの女性は自分が一番大切にしていた。このナルドの香油というのは葬式の時に死体に塗る、そういう意味を持っているそうです、この油、このナルドの香油。そして、うん、一生の間、私が死んだらこの油をこの注いでくださいね、下に塗ってくださいね、という意味で大切に持っていた。一人一人にとってお宝ですね。大切に大切にしていた。それをイエス様に注いだ、イエス様の葬りのための 記念としてイエス様に注いだということ。第二、イエス、彼女はそのチャンスを逃さなかったということです。多くの人々は自分が一番大切なものを用いるべき時を時々間違える時がある。けれどもイエス様のお話をきちっと聞いて、そしてイエス様の身思いを知っていた彼女にとって、今こそ葬りのために準備をする、イエス様が葬られるための準備をするべきだ、その機会をちゃんと知って悟ることもできたということですね。これは信仰以外の何者でもありません。信仰がなくては神に喜ばれることはできないと聖書の御言葉にございます。私たちも、私はイエス様を信じております、私はクリスチャンです、それならば私はイエスキリストを信じる信仰を持っております。信仰の行いを表すべき時とそうでない時と分ける、ちゃんと自分で悟るべきです。そしてこの女性は、この女性はその今という時をちゃんときちっと悟ることができたということです。ですからこのその時に自分が最も大切にして一番大切にしていたものをイエス様のために惜しげもなく下げ切ることができたということ、感謝をいたします。まあそれでもう説明してしまいましたけれども、第3はイエス様の埋葬の重要要素ということ。この3つのポイントを私たちは忘れてしまうならば、ふんふんこういうこともあったのか、それだけで終わってしまう。しかしこの3つのポイントをちゃんと押さえているならば、はあ、この女性は素晴らしいことをしたんだな、私たちはどうなんだろうという思いに至ることができると思います。ただふんふんふんこういうことがあったのか、まあ弟子たちの思いもわからんこともないけれどもという結論になってしまうんですけど、イエス様がさらに言うならば、この弟子たちの思い、イスカリオテのユダの思いは、ヨハネ伝によりますと、彼は財布をごまかしていた、財布を預かっていた、その中からごまかしていたと書いてあります。とにかくもう全てのことを感情すれ、もったいないのこと、そんな一時の一人の人のためにそうよりもそれを300でないほどで売って、そのお金を他の人に、貧しい人たちに分ければいいのに、実際にそのことをするかどうかは分からないです。多分300でないほどで売ったら、それ全部貧しい人に分け与えるようなことはしないでしょう。まあとにかくそういうことは別として、ね、そういうつぶやきが出た、そのイスカリオテの運命はどうだった、ユダの運命はどうだったでしょうね。それほどのお金に対してこだわりを持っていたユダは、いよいよイエス様に、イエス様にそういう現世的な望みを持ってたんでしょうね。今にきっとイエス様はこの地上で、昔のダビデ王のように民衆を先頭に立ってローマの圧迫を押しのけてくださる、 多くの民衆はそういう思いを持っておりましたけれども、ユダもそういう思いを持っていたでしょう。弟子たちの他の弟子たちの中にもそういう思いがありました。でその望みが断たれました。この人も私が思っていたような、みんなそのいわゆる実際に武器を取って戦闘に立ってくれるような人とは違うんだという思いを持ったか持たないかは聖書にはっきり書かれていないのか知らないですけど、とにかくその後イスカリオテのユダの心の中に悪魔が入った、ユダの心の中に悪魔が入ったという言葉は聖書の福音書のところどころに出てまいります。まあ、とにかくイスカリオテのユダは祭司たちのところに行ってイエスを売るけれども、いくらくれますか、300デナリと比べて実に銀貨30枚、1デナリは30シュケル、30枚というと30シュケルという単位になるそうです。そして1シュケルはだいたい4デナリだそうです。ですから、銀貨30枚というと120デナリ、300デナリと比べるならば半分にも悪さいない。一方この女はこの300デナリの高価なものをイエス様のに注いで、そういう話を聞くといかにこのイエス様が安い値段で売られてしまったか思うことができます。そんなわずかなお金でイエス様が一人民衆と離れている時を私は知らせましょうという思いでしょうね。イスカリオテのが売りましょうという、そう言った。そういうイスカリオテのユダはどうなりましたか。彼はそのイエス様が十字架に使われたその光景を見て、はあ、私は罪のない人を売ってしまった、裏切ったというので自分で首を吊って死んでしまったということが使徒行伝の初めの方に載っておりますけれども、悲惨な状態になってしまう。まあとにかくそういうことはありますけれども、しかしこの女の成したことから私たちは神様にも、神様の技を成すのに時がある、時を逃さないように私たちは心の中から聖書の御言葉を真剣に受け止めて、そして自分自身を吟味して何をするの、時があるんだということをきっちりと私たちは認識したいものです。私たちはクリスチャンであるならば、死ぬために何かをしたいと思っているならば、イエス様、あなたを信じます、私もあなたの時にきちっとなすべきことをなすことができますように、そう祈るべきじゃないでしょうか。時を外さないように、また見当違いなことをしないように。それこそ見当違いなことをするならば骨折り損のくたびれ儲けになってしまう。しかし信仰の歩みをきちっと的確に私たちが成していくならば、忠実に聖書の御言葉に従っていくならば、私たちもこの女のように この女性の女って言っちゃいけませんね、この女性のようにイエス様からお褒めをいただくことができるかもしれない。感謝ですね。私たちも何かすることができます。私のようなものはいいです。あなただから、あなたしかできない何かが必ずあるはずです。この女性はあの一説にはこれはあのマリアとマルタの話に出てくるあの妹の方のこの例とイエス様の足元でイエス様の話を聞いていたあの女性であると言われております。とにかくこの女性のように的確にイエス様、神様にとって必要な時にその技をすることができるものとなりたいものでございます。イエス様がそのような方に必ずあなたのなすべきことはこうなんです、的確に御声をかけてくださいます。私たちは真剣に信仰の道を歩んでいるならば感謝します。このマリアのようにこの女はこの子を私の体に添えたのは私の埋葬の用意をしてくれたのです。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところならこの人のしたことも語られてこの人の記念となるでしょう。イエス様からお褒めをいただいたこの女のこの女性のようになりたいですね。私たちもどんだけ嬉しいでしょうね、このイエス様からこの称賛の言葉をいただけたな。感謝をいたします。私も私たちもこの仲間入りができます。感謝です。私たちもクリスチャンとしての歩みを確かなものにしてまいりましょう。主の前に忠実に聖書の言葉に心を注ぎ込んで読み読んでそして御言葉をいただいてそしてこれを行動に表していけるならば素晴らしいですね。感謝です。